それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はですね、マタイによる福音書の25章19節から30節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。だいぶ時が経ってからこれらのしもべの主人が帰ってきて彼らと計算をし始めた。すると5タラントを渡された者が進み出て他の5タラントを差し出していった。ご主人様、あなたは私に5タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に5タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。2タラントの者も進み出て行った。ご主人様、あなたは私に2タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に2タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。1タラントを渡された者も進み出て行った。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり行って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると主人は彼に答えて言った。悪い怠惰なしもべよ。あなたは私がまかないところから借り、散らさないところから集めることを知っているのか。それなら私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら私は帰ってきて利子と一緒に私の金を返してもらえたであろうに。さあそのタラントをこの者から取り上げて十タラントを持っている者にやりなさい。おおよそ持っている者は与えられていよいよ豊かになるが、持っていない人は持っている者までも取り上げられるであろう。この役に立たないしもべを外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。アメン。今日はこのところからですね、前回に引き続いてタラントということについてお語りしたい、そのように願っております。前回ですね、タラントということについてお話ししているので、少し重複するところもあると思うんですけれど、一人のですね、裕福なご主人が3人のしもべを呼んで、一人には5タラント、一人には2タラント、一人には1タラントを預けて旅に出ました。1タラントというのはですね、前回もお話ししましたけれど、当時の普通に働いてじゃなくてですね、一生懸命働いた15年分の年収が1タラントですよね。ですから1タラントといってもですね、決して小さなお金ではないという話をさせていただいたと思います。そしてこのタラント、すなわちお金はですね、いただき物ではなくてご主人から預かったお金であるということも話をしました。そして5タラントのしもべと2タラントを預かったしもべは共に商売をしたんですけれど、1タラントをもらったしもべはですね、それを土に埋めてしまいました。ここでですね、一つ興味深いことがあります。それはイエス様が3人のしもべを呼んでおられるということですよね。聖書を見るとこれは非常に珍しい話なんです。普通イエス様が話をされる時にはですね、2人を選んで話をされるというケースが非常に多いです。例えばマタイによる福音書の7章の中にも語られていますけれど、賢い人が建てた家と愚かな人が建てた家の話が語られています。これは2つの話ですよね。またルカによる福音書18章の中に語られていますけれど、パリサイ人と主税人というふうにして語られています。その他にもたくさん語られているところがあるんですけれども、特に箴言などもそうですけれど、賢いものと愚かなものという表現でいつも2つのものを例えてですね、語られるというケースが非常に多いんです。ですから今日この場面でですね、3人のしもべを読んで というふうにしてイエス様が例えを話されるということは非常に珍しいんですよ。ここでイエス様がなぜ3人を登場させているかというとですね、これはですねあくまでも私の見解なんですけれど、イエス様がこのところで言おうとしておられるのは、与えられたタラントの多さということが問題ではなくて、そのタラントをどのように用いたかということを話をしたいがために3人のしもべというふうにして話をされたのではないかなと思います。例えばここで2人のしもべを読んで、あるものには5タラント、あるものには1タラント与えたというふうにして話をしたならばですね、1タラント与えられたものは5タラントの人を見てですね、あの人は5タラントも与えられている、自分は1タラントしか与えられていない、だからもうやる気をなくしたとかですね、1タラントぐらいとか、そういうふうにして言い訳をすることはいくらでもできたと思いますよ。でもここで5タラント与えられている人、2タラント与えられている人、1タラント与えられている人という、この2タラントという人が一つのキーポイントなんですよ。すなわち2タラントの人も5タラントの人を見て同じような感情を持つことができるということです。自分は1タラントしか与えられていないと思うのは自由です。でもそれは年収の15年分ですよね。そして2タラント与えられた人も5タラントを見て嫉妬、妬み、そしてやる気をなくすということができる状況でありました。それは全く1タラントの人も2タラントの人も同じ状況ですよね。でも2タラントの人はそれを持って商売をするという選択をしました。でも1タラントの人はそれを土の中に埋めてしまうという選択をしたんです。イエス様はこのところではっきりと語っておられること、それは与えられているタラントに対していかに忠実であるか、それをどのようにして用いるかということを話をしたいのではないかなと思うんですよね。実際的に5タラント与えられたしもべはさらに5タラントを設けてご主人にお返ししました。そして2タラントのものも同じように2タラントを設けて主人にお返しをしました。でもご主人は5タラントを設けた人に対しても2タラント設けた人に対しても全く同じ言葉を返しておられます。忠実なしもべをよくやった、あなたはわずかなものに忠実でやったから多くのものを管理させようという、全く同じ言葉ですよ。もしイエス様が比較をするために、もしくは量や質を求めるような考えを持っておられるとするならば、2タラント儲けた人が2タラントを持ってきた、その時になんであなたはあの人みたいに5タラント儲けることができなかったんですかと言ってもおかしくないんですよ。そうじゃないですか。あの人は5タラントも儲けたのに、あなたはたったの2タラントですかということも可能です。でもイエス様はそのようには語られないで、全く同じ評価をしておられるんですよね。ここに出てくる主人はですね、その人自身の働きを評価されるお方であるということをしっかりと知らなければならないと思うんですよね。私たちはこのところで言い訳をすることはできないんですよね。でも3人目のしもべがですね、主人の前に出て清算をした時にですね、このように語っています。マタイによる福音書の25章の24節から25節の御言葉ですけれど、1タラントを渡された者も進み出て行った。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、知らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、ここにあなたのお金がございますと彼は語っているんですよね。人間は間違った恐れを持つと正しいことができなくなります。 本来持っている能力を発揮することができなくなるんですよ。そして恐れる人の特徴の一つとして約束を求めるということがあります。例えばですね、自分がすることに対して絶対大丈夫だとか、絶対成功するとか、絶対繁栄するとか、そういう約束が欲しいんですよ。もちろんそういう約束を求めるということ自体が悪いというわけではないです。実際的にその約束が私たちを動かす原動力になるということもあるでしょう。確信を持ってその道に歩んでいけるという力になることも事実であります。でも起こる出来事に対して約束を求めるというならば、私たちは失望してしまうんですよ。なぜならば、私たちのやること、考えること、すること、全てがうまくいくとは限らないからですよ。これが正しい、この道に歩もう、そしてこの道は絶対成功すると約束してください。それはすなわちすることに対しての約束ですよね。新しいことをしたいんです、新しい道に進みたいんです、こういうふうにしたいんです、神様このことに対して絶対成功すると約束してください。これは出来事に対しての約束ですよ。でもその約束が果たされなかった時、言い換えればうまくいかなかった時、思うようにいかなかった時、私たちは失望してしまうんですよ。でも私たちが本来持たなければならない絶対的な約束というのは、神様に対しての約束なんですよ。私たちがすることに対しての約束ではなくて、神様に対して絶対的な確信と信頼とその約束を持たなければならないんですよね。私たちのやることがうまくいかなかったとしても、神様は良いお方であるということは変わらないんですよ。私たちの道がもし閉ざされているように思ったとしても、神様は最善なことを成してくださるお方であるということは変わらないんですよ。私たちが抱かなければならないことは、私たちのすることに対して神様の祝福があるようにということではなくて、神様に対して信頼し信仰を持って約束を抱いていくならば、神がその道を祝福してくださるということを知らなければならないんです。私たちは時として自分のやることを祝福してください、自分の夢を祝福してください、このことを祝福してくださいと祈りますけれど、果たして私たちがどれくらい神様に対して良いお方であり、神様に対して全幅の信頼を持って歩んでいるかということを顧みなければならないと思います。神様はそのことを私たちに求めておられるのではないかなと思うんですよね。出来事に対して約束を求めるときですね、私たちはいとも簡単に恐れてしまいますよ。一旦恐れを持つとですね、何にもできなくなるんですよ。怖いな、無理かなと思ったときにですね、動けなくなるんです。コンピューターがフリーズするみたいにですね、動けなくなってしまう。それが私たち人間ではないかなと思うんですよね。イスラエルの民がですね、アラノでエジプトに帰りたいと言いました。あんな奴隷生活をして苦しんでいた彼らだったのに、エジプトに帰りたいと言いました。なぜでしょうか。彼らはこのままだったら空腹で死んでしまうかもしれないと恐れたからですよ。弟子たちはイエス様を残して逃げ出しました。このままでは一緒に捕まって苦しみに遭うのではないかと恐れたからであります。イエス様が一番友を必要としておられた時、弟子たちは裏切りました。なぜですか。彼らは怖かったんですよ。恐れたんですよ。自分たちが捕まって拷問にあって、そして死んでしまうかもしれない、そのことを恐れたんですよね。神様はモーセとかヨシュアとかギデオンとかですね、またエステルとかですね、その他にもいろいろと偉大な人物を召しておられるんですけれど、 彼らがですね、神様の召しに対して応えようとするときに一番大きな障害になったのは何だと思いますか？それは恐れですよ。モーセはパロの前に行くことを恐れました。ギデオンは自分のような小さいものが、弱いものが偉大な勇者と呼ばれて、そして敵と戦わなければならないということを恐れました。ヨシアはモーセという偉大なリーダーが亡くなった後にイスラエルの民を導くことができるんだろうかと言って彼は恐れましたよね。エステルはユダヤ人を救うために王様の前に行くということに対して恐れを持ちました。彼らの目の前にあったのは恐れであります。でも彼らはみんなそれを乗り越えた人たちですよ。もちろん彼らが恐れがなくなったというわけではないんです。エステルが王の前に行くときにですね、全く恐れがなくなってですね、意気揚々と言ったわけではないんですよ。モーセもいろいろと言い訳をしましたよ。彼は恐れていました。でもパロの前に行きましたよ。恐れを持ちながらです。私たちはことを始めるときに恐れも何にもきれいになくなって始めていくというふうに考えがちですけれど、聖書を見るとそうではないんですよね。人はみんな恐れるものですよ。そのこと自体が悪いわけではない。でも恐れを持ちつつも、その恐れよりもさらに偉大な神様を見ることができたときに、彼らがそうであったように私たちもまた神様に与えられている使命を全うすることができるのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そのような人こそ出来事に対して約束を求める人ではなくて、神様に約束を置いている人の姿だと言えると思うんですよね。もう一度本文に戻りたいと思うんですけれど、非常に興味深いことが語られています。それは3番目のしもべ、すなわち1タラントをもらったしもべはですね、何かをしたから裁かれたのではなくて、何もしなかったから裁かれたんです。叱られたんですよ。このしもべはご主人の財産を盗んだわけでもない、横領したわけでもない、まして詐欺をしたわけでもない、ただ1タラントを土の中に埋めただけですよ。そうじゃないですか。でもイエス様はここで非常に厳しい言葉を3番目のしもべに語っておられます。それは悪いという言葉と怠惰という言葉を語っておられるんですよね。ここで言われている悪いとか、また怠惰ということはですね、単に怠け者ということだけを語っているわけではないんです。肉体的な怠け者というのはですね、誰が見ても怠け者ですよ。そして自分でも自覚しやすい、私って怠け者やなって、人が見ても怠け者だし自分でも怠け者と分かっている、それは怠け者ですよ。何をするのが好きって聞かれたら、ゴロゴロするのが好き、そこにあるのをですね、立っていくのがめんどくさいから、コロコロコロコロ転がりながらですね取る、でまた戻る時もコロコロコロコロですねする、全てがですね手の届く範囲の中で活動できる、もう一日中でもテレビを見ていることができる、一日中でもですね LINE のゲームをしていられる、一日中でも遊んでられる、一日中でもゴロゴロできる、一日中でもむちゃむちゃできる、誰が見ても怠け者は怠け者ですよ。でもですね、ここで言われていることはですね、霊的怠惰、霊的な視点で見るならば、忙しくしている中にあっ でも怠けることができるということを教えているんです。いつもゴロゴロしているから、いつもくちゃくちゃしているから、いつもペチャペチャしているからということではなくて、忙しい時間に追われながらであったとしても霊的な怠惰、霊的な怠慢に陥ることができるんです。すなわちしなければならないことをしなければならない時にしない、これがまさに霊的な怠惰なんですよ。忙しくて時間に追われがちな私たちが陥りやすい霊的な状態だと言わなければならない。よく言うじゃないですか、時間があったら聖書を読みます、その時間は永遠に来ない。時間があったら祈ります、でもその祈りの時間は永遠に来ない。時間があったら聖書を通読したいと思っているんです、いやその時間は永遠に来ない。私たちは何を最優先にしなければならないかということをしっかりと把握しなければならないと思いますね。ある人はイエス様が3番目のしもべにした仕打ちに対してですね、厳しすぎるんじゃないんですかという人もいます。彼は何か盗んだわけでもない、作業したわけでもない、ただ土の中に埋めてしまっただけなのにイエス様からお叱りを受けた、そのことに対して厳しすぎるんじゃないんですかというふうに考える人が少なくないんですよ。事実ですね、過去を遡ってみると歴史的書物の中にですね、彼はご主人からいただいたタラントを遊女やフルート奏者に使い果たしてしまって、全て浪費してしまったんだというふうに書かれた書物が残っているほどに、何もしなかったということだけで裁かれるのはおかしいんじゃないんですかというふうに考える人が歴史的な中にもいたということです。でも聖書はそのようには書かれてはいない。彼は明らかに何もしなかった、預かったタラントを用いなかったということのために主人の怒りを買っているんですよね。このような本を読んだことがあります。カリフォルニア大学ですね、研究者がアメーバをですねストレスのない環境に置くという研究をしました。まさにですね理想的な温度、アメーバにとってどの温度が理想的なのかちょっとよく分かんないんですけど、アメーバにとってはもう最高の理想的な温度、また水分をですね最高に凝縮して食物も途切れなく与えて、アメーバにとったらですねそれは最高の環境に置かれた最高の場所だったんですよ。誰もがですねこのアメーバは幸せにすくすく育っていく、アメーバがすくすく育っていくってどういうふうになるのかちょっと分かりませんけど、ぶわっと広がっていくか分かりませんけれど、すくすく育っていくと誰もが思っていた。なぜならば何のストレスもない最高の環境ですから。でもそのアメーバはどうなったと思いますか。死んでしまったんですよ。そしてその研究の結果ですね、最終的に結論付けられたこと、それは居心地が良いだけでは生物は死んでしまうということが結論付けられました。皆さんどうですかね、居心地がいいだけでは生物は死んでしまう、何らかの変化とかプレッシャーや何らかのストレスがなかったら人間は死んでしまうというんですよ。雨ないですよねいやいや、ストレスない方がいいんです、変化ない方がいいんです、チャレンジない方がいいんです、全てが整えられている方がいいんですと私たちは考えるでしょう。全てが整えられた環境がいいんですよって。毎日毎日ですね栄養のある食べ物が出てくる幸せですよね。ストレスのない人間関係、もう胃に穴開くことないんですよ。一切の悪いものが取り去られた環境なら私たちは幸せに平安に生きることができると私たちは考えるでしょうか。でも人はパンだけで生きるのではなくて、 神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんですよってイエス様語られましたよね。どんなに環境が整えられ、状況が整えられ、栄養のあるものを毎日毎日食べたとしても、ストレスのない人間関係であったとしても、人は神の口から出る一つ一つの言葉によって生きなければならないんですよ。原文を見ると、神の口から今も出続けている言葉を私たちは食べなければならないという意味です。私たちは過去の言葉を聞いているわけではない。神様が今もこの時間も語り続けておられる、その口から出続けている言葉をいただかなければならないという意味なんですよ。皆さんどうですか？ご飯を食べるときにですね、私は賞味期限が切れたものはよう食べないです。でも私の知っている人はですね、1週間ぐらいやったら全然大丈夫とか言う人もいますよ。と思いますけど、いますよね。納豆とかでも1ヶ月ぐらい過ぎててですね、もはやキューってなってですね、固く固くなってても、納豆は元から腐ってるから大丈夫、醤油とかでもですね、期限が切れてても大丈夫という人もいますよね。でも私たちは何よりも新鮮な言葉をいただかなければならないと思います。その時その時に必要な神の言葉を聞かなければならないと思いますよ。食べなければならないと思います。それによって私たちは力をいただくことができるのではないかなと思うんですよね。聖書の中に出てくる百足長は言いました。お言葉をくださいと言いましたよ。彼の願いは自分の部下であるそのしもべが癒されることでした。主よ、この人を癒してくださいと彼は言ったのではない。イエス様に対してお言葉をくださいと言いました。それくらいイエス様の言葉には力があるんですよ。マリアは言いました。お言葉通り好みになりますように。そして彼女は幸いな人と呼ばれるようになったんですよ。そしてペテロは言いました。私に命じてくださいって。イエス様の言葉には力があります。イエス様の言葉は私たちの人生を変えるほどの力があるんですよ。私たちを生かす力があるんです。どんなに素晴らしい環境や状況が整えられていたとしても、本当の私自身である霊と魂が食べ物がない状態、神の御言葉がない状態であるならば、決して健全な状態として神の前に立つことはできないんですよね。私たちは自分の空腹を満たすためにですね、ひたすら食べ物を求めるように、神様の言葉を求めていくものでありたいと、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。私たちの霊と魂を生かすもの、それは神の言葉ですよ。最後にですね、主人は5タラント預けたしもべと、また2タラント預けたしもべにですね、同じ言葉を語っておられます。それは、忠実なしもべをよくやった、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。皆さんお気づきでしょうか。5タラント預けたしもべ、また2タラント預けたしもべ、1タラントは15年間の年収ですよね。2タラントは30年、5タラントは75年、75年分の年収、も一生涯働いたぐらいの、それも一生懸命一生涯働いたぐらいの年収を預けられたのにもかかわらず、主人は言いました。あなたはわずかなものに忠実であったからって。皆さんびっくりしませんか？私はこの聖書を読んだ時にですね、びっくりしましたよ。75年間の年収を受けながらも、何千万か何億かわからないけれど、それを主人は、あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを管理させようと言われた、その多くのものってどれくらいだろうって、興奮してるの私だけですかね？これすごいことじゃないですか。私たちの神様は そういうお方なんですよ。この話の原点は天国の話です。神の国の例えとしてこの話が語られているんです。言い換えるならば、私たちがこの地上でどんなに多くのものを受けたとしても、神の国に行った時に受けるものに比べるならば、それはほんのわずかなものでしかないという意味なんです。神様の国では私たちが想像もできないような報いが待っているということを知らなければならないんですよね。ヨハネの黙示録を見るとですね、天国の姿がどのようなものであるかということが少し垣間見ることができます。21章の18節から21節を読むと、このように語られているんですよね。城壁は壁玉で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金で作られていた。都の城壁の土台はさまざまな宝石で飾られていた。第一の土台は壁玉、第二はサファイア、第三はメノ、第四は緑玉、第五はシマメノ、第六は赤メノ、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉石、第十は翡翠、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。十二の門は十二の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠で作られ、都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。皆さん想像できますか？ここには十二の宝石が語られているんですけど、これはイスラエルの十二部族の意思を表していることです。まあ、今それを説明することはできないんですけれど、私たちがこの地上で価値あるものとして大切に持っているものを、私たちは地面のように石ころのように、そんな国に私たちは行くんですよ。金も高価なものでしょう、宝石も高価なものでしょう、でも神の国にはそれらすべてのものが散りばめられている。道でさえも透き通ったガラスのような純金でできている、それが神の国なんですよね。もちろんそのことも素晴らしいことですけれど、でも何よりも素晴らしいこと、それは私たちを愛してやまないイエス様がそこにおられるということですよ。もはや痛みもない、苦しみもない、病もない、一切のものから解放されるところ、それが神の国ですよね。私たちはその国が約束されているものであります。そのことに比べるならば、この地上で受けているものはほんのわずかなものでしかないんですよ。もちろん私たちはそれらのものが大きなものだということを知っています。ですからそれらのものを決して軽んじることはできないんですけれど、でも神様から見てわずかなものと思うものに対して、私たちはそれを最大限に用いていくものでありたいと願うんですけれど、いかがでしょうか？わずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させてくださるお方、それがイエス様ですよ。先ほどのマタイによる福音書のですね、25章の28節を見ると、このように語られているんですよね。さあ、そのタラントをこの者から取り上げて、10タラントを持っている者にやりなさい。すなわち最終的にこのタラントは預けられている者から与えられたものに変わっているんです。預けられているものを忠実に用いる者に対して、神はそのものをあなたのものとして用いることができるようにしてくださるんですよ。最終的にはそれを自分のものにすることができるんです。預かり物からいただくことができるようになるんですよ。いや、それやったら最初からあげるって言ったらいいのにと私たちは考えます。でもそこに必要なのは忠実さですよ。自分のものを大事にするのは誰だってできるんですよ。 でも預かったものをいかに忠実に用いていくかということを神はこのところで問うておられるんですよね。黙示録の21章の8節の中で非常に興味深い言葉があります。それは神の国に入れない人たちのことが書かれているんですけれど、このように書かれているんですね。しかし臆病な者、信じない者、忌むべき者、人殺し、勧誘を行う者、まじないをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には人異様の燃えている池が彼らの浮くべき報いである。これが第二の死であると語られています。皆さん不思議じゃないですか。神の国に入れない人たちの一番最初に書かれているもの、それは臆病なものです。いやいや、信じないものじゃないんですか、寛容なものじゃないんですか、まじないをする、偶像するものじゃないんですか。でも一番に来ているのは臆病なものなんですよ。なぜですか。臆病なものは決して何もすることができないからです。信仰という冒険の正体のテーマがここにあると思いますね。冒険には勇気が必要です。信仰には勇気が必要ですよ。見えない神を信じるということにおいて勇気が必要です。人は言うでしょう、なぜ見えることができない神を信じることができるんですかって。信仰生活には勇気が必要です。でもその正体に応じた者には、応じた者でしかわからない経験をさせてくださるんですよ。勇気を持って一歩踏み出した者には、一歩踏み出した者でしかわからない経験を主はさせてくださるんです。それが信仰の世界ですよ。そして今日も語り続けられている神の言葉を握りしめながら、主によって与えられた使命を全うするものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの御名をあがめます。今日もこのようにしてあなたの御言葉を共に分かち合うこともできたこの幸いを心からありがとうございます。神よ、どうか私たちがあなたからいただいているものを本当に最大限に用いて、主の御用のためにお使いするものとならせてくださいますように心からお願いいたします。あなたは多くのものを私たちに与えてくださっているお方であります。でもあなたの目から見るならば、また後の日の栄光に比べるならば、今私たちが持っているものはほんのわずかなものでしかないと主は語ってくださっています。でも私たちはその小さなものに忠実でありたいと願っています。地に埋めてしまうものではなくて、神よ、どうかそのタラントを用いるものとさせてくださいますように心からお願いいたします。誰かと比較するわけでもない、比べるわけでもない、自分ができる精一杯を神様、あなたの前に捧げていくことができるように助けてください。臆病なものになることがないように、主どうか私たちに信仰という名の勇気を与えてくださいますように心からお願いいたします。あなたを信頼することができるように、あなたに約束を抱くことができるように、主がどうか祝福し導いてください。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。